一般質問。市政全般に関する一般質問は、5日間18人の議員が質問をしました。一人当たり持ち時間は60分でした。はじめに、小倉議員の質問です。小倉議員。茨城県西部メディカルセンターに脳脊髄液減少症専門の診療科を作れないか。保健福祉部長。確定診断には放射性同位元素検査が必要となり、検査設備の整備や治療を行うための施設基準の要件等を考慮すると、専門診療科の設置は難しい。診療可能な医療機関とさらなる連携が取れるよう協力していく。小倉議員。県と連携し、脳脊髄液減少症の診療、ブラッドパッチなどの治療が行える診療科の設置を目指せないか。保健福祉部長。茨城県西部医療機構と打ち合わせを重ね、地域の方の健康の向上につなげたい。小倉議員。脳脊髄液減少症の認知度が低いことから、広報誌での特集、講演会の開催、医療機関に脳脊髄液減少症のポスターを掲示するなどの周知方法はどうか。保健福祉部長、広報誌、LINE、SNS 等での周知方法については、地元医師会の意見を参考に進めたい。また、講演会は、茨城県西部医療機構と対応を進めたい。各医療機関への掲示については、地元医師会の先生方の意見等を伺いながら進めたい。小倉議員は他に、アルテリオ及び中央図書館東側広場の活用、学校給食のオーガニック化、放課後児童クラブ、デマンドタクシーについて質問しました。次に、松具議員の質問です。松具議員。帯状疱疹ワクチンは費用が非常に高いと聞いている。本市において接種費用の助成ができないか。保健福祉部長。帯状疱疹ワクチンについては高い予防効果が得られる一方、接種費用も高額であると認識している。また、帯状疱疹発症者の増加に伴い、接種希望者が増え始めている状況も把握している。これらを受け、令和5年度予算案に接種費用の一部を助成する費用を計上している。松具議員、県内初の取り組みということで良いのか。保健福祉部長、県内初の取り組みである。不活化ワクチンと生ワクチンを利用した場合があり、50歳以上の市民が対象。申請方法は医療機関に受領委任という形を取る予定で、なるべく接種する方の負担を減らしたいと考えている。松具議員、ぜひ県内初ということで様々な形で情報を市民に提供していただきたいと思うが、どうか。保健福祉部長、チラシの全個配布、ホームページや LINE 等でお知らせすることで周知に努めていきたい。松具議員は他に、学校給食費の無償化、学校図書費の予算、デジタル社会、教育行政について質問しました。次に、三沢議員の質問です。三沢議員、不登校は児童生徒はもちろん、保護者の心労が非常に大きい。不登校の定義と現在の不登校児童生徒数は、教育長、年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもので、小学校で74人、中学校153人で合計227人である。三沢議員、227名は非常に多いと感じるが、不登校児童生徒に対する支援体制はできているか。教育長、家庭訪問、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの面談のほか、市内4地区に教育支援センターを設置し、自由に来て学習、ゲーム、運動をして過ごしている。 三沢議員、民間フリースクールへの支援体制は？教育長、県のフリースクール連携推進事業で年間100万円を限度額に補助している。また、経済的に事情がある世帯には、1ヶ月あたり1万5千円を限度に支払う金額の2分の1以内で利用料の補助を行っている。三沢議員、市内でも子どもたちの不登校対策としてフリースクールを立ち上げたいとの声があるが、どうか。市長、不登校対策の必要性は理解しており、民間でフリースクールを運営される場合は、市としてもしっかり応援していきたい。三沢議員は他に、地方公務員の副業について質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、財団法人筑西市開発公社が解散・清算となった経緯は？企画部長、平成20年12月の公益法人制度改革三法の施行に伴い、開発公社自体の在り方について、市及び理事会等で協議の結果、平成25年11月30日をもって清算・結了となった。小島議員、本市では県開発公社に依頼し、工業団地等の造成を行っている。財政面では県の公社に依頼した方が市の負担は少ないが、県の意向や順番もあり、希望通りに行かないという弱点もある。本市には地理的に競争力がある土地が多く、企業誘致に適している。また、市内を走る主要道から工業団地が見えるということは、本市にとっても良いシティプロモーションとなり、有利な場所に市が先行投資をして土地の造成を進めることは、経済発展にもつながると考える。下妻市や桜川市のように、市独自に開発公社を設立できないか。市長、就任以来、県開発公社の協力を得て、9カ所の工業団地の造成を行ってきた。雇用創出のため、工業団地の必要性については認識しているが、今のところは、県開発公社の協力を得て進めていく。小島議員は他に、人口動態、社会動態の分析、アルテリオの大改修、公共施設包括管理について質問しました。次に、藤沢議員の質問です。藤沢議員、医療的ケア児支援法の概要は？子ども部長、ケア児の健やかな成長を図るとともに、そのご家族の離職を防止することで、安心して子供を産み育てることができる社会の実現に寄与することを目的とされた法律である。藤沢議員、ケア児の対象は？子ども部長、日常生活及び社会生活を営むために、恒常的に医療的なケアを受けることが不可欠である児童を対象としている。藤沢議員、地域の実情は？子ども部長、18歳以下で12名、そのうち未就学児では5名を把握している。藤沢議員、どんな支援策があるか？子ども部長、障害者等日常生活用具給付事業による児童単吸引器などの給付事業、障害福祉サービスの利用による児童発達支援施設への通所利用などの支援を行っている。また、就学前の医療的ケア児を含む重症心身障害児については、関係課にて情報交換を行い、児童や家族の情報について共有するよう努めている。藤沢議員、新年度の取り組みは？子ども部長、設備の改修や整備、また、ケア児を受け入れるための看護師等配置給与費を補助する。合わせて支援のガイドライン策定などに取り組んでいく。藤沢議員は他に市長の政治姿勢、教育行政について質問しました。次に、石島議員の質問です。石島議員、 これまで二類相当として医療費の公費負担、入院勧告、就業規制、感染者の全数把握を行っていたが、五類の季節性インフルエンザと同じに引き下げることについての見解は？保健福祉部長、五類へ引き下げてもコロナウイルス自体が弱まるわけではない。引き続き感染防止に努めていただきたい。また、市民の健康を第一と考え、地元医師会の指導のもと、感染対策を継続していく。石島議員、簡易 PCR 検査の必要性といつまで行うのか伺いたい。保健福祉部長、コロナの感染に不安を感じる人がいる限り継続していきたい。石島議員、簡易 PCR 検査の受付を3支所や出張所で行う考えは？保健福祉部長、毎週100近い検体を持ち込むので、窓口を分散せずに現在の方法で対応していきたい。石島議員、抗原検査キットを配布してはどうか？保健福祉部長、県が抗原検査キットや食料、生活用品等の備蓄を県民にお願いしている。石島議員、市独自で抗原検査キットを必要な市民に配布してはどうか？保健福祉部長、感染が疑われてから取りに来ると感染を広げる恐れもある。県のように抗原検査キット等の備蓄をお願いしたい。石島議員は他に、農業問題、第2期筑西市空き家等対策計画、相談窓口の設置について質問しました。